アンニョンカズハセよ。私はラギオ、ワタラギ、こんばんは、カズハセじゃないナレカです。前回に引き続き、鳥頭さんからリクさんと、おなじみのスパスパさんが来てます。ところで前回の最後に、突然いなくなった富蔵さんはどうなったのでしょうか。では本編をどうぞ。
富蔵さんパスタ食べてる？あ、寝たかな？落ちちゃった。
落ちちゃった。一応、あれですね、うん、通話状態ではあるんだけど。
あの、たまにね、うん、お眠になる時がある。
寝ながら喋ってるって言ってましたよね。
シャットダウンされるんですけど。
昔で言うと、こう、中島ラモンみたいな感じ。あれ、フェードアウトしていくとか。
でも、あれですよね、そういうポッドキャストって、なんか最近あんまり見ないですけど、僕はよく前聞いてた、映画系のポッドキャストは3人でやってて必ず誰か1人寝るっていう。
ああ
知ったか映画語り場だ。
あ、そうなんだ、
うん、
この多分ね、ほっといて途中でハッて起きるか朝までそのままで、うん、起きた時に数長谷さんに多分すいませんっていうメッセージだけが来てると思う。降臨してると思いますよ、うん、
なるほど、メッセージ入れるんです。
そうです
。なんかそういう夢見たって言ってましたよ。なんか渡良寺収録中に 寝た夢を見たって言って。
そうですよ、
そうですよ、眼消しなんですよ。眼消し、
あ、眼消しなんですね。ビックリマンとかも世代じゃないんですか？
もろ、もろです、もろ。
ビックリマンは？
ビックリマンは世代、ドストライクです。
ドストライクなんですね。うん。
で、その
後、僕の、
あ、どうですか、その頃、スパ
スパ。ビクさん、ビックリマンは世代ちゃいます？
ビックリマンはね、ギリ僕は知れない。
ああ、そうなんですね。
集めてなかった、僕の頃は。うんうん、だから、いわゆるゼウスとかが出てくる前の時に、そのシールがちょっぴり流行ってた。
うん、ああ、はあ、はあ、
いたずらシール。
なんか、そうそう、なんかシールが別のなんか形のやつで、しょうもないダジャレっぽいシールが入ってた。
そうなんだ。
鉛筆削りすとかね。鉛筆削りの形したリスが書いてあるだけのシールが、そういうのが流行ってたんですよ。ほんで、気がつくと、なんか、それじゃなくなったんで、僕ら周りの部分は終わったんです、そこで。
う
ん、
ああ、そうですね。
ほんで、その時に、筋肉マンが来たのね。
うん、うん、
うん。だから、筋消しの方にお金が回ったんよ、子供なの。
なるほど。
ほんで、筋肉マンに卒業仕掛ける頃に、ゼータガンダムが始まって、
うん、うん、
うん。ガンプラをガチで買い始めるっていう。第2期ガンプラブームが自分たちの中に前に起こったっていう。
うん、
そうそうそうそう。そやな、5年ギャップがあると、あれですね、うちの妹と同い年ぐらいなんですよ。
うん、うん。
カズハセさんが。
うん、そうですね。
ちょうど。うん。
じゃあ、なんとなく、あ、でも、まあ、女の子とね、男の子じゃハマるもん
ね。どうですかね。兄貴がこんなんですからね。
あ、お兄ちゃんの影響だいぶ与えてしまった。
血の悪い影響を受けてる部分ありますね。地味に。うん、そうそう。
女の子だったら、セーラームーンとか。
セーラームーン行かなかったね、やつは。
あ、そうですか。
うん。
でもリボン系列か。うん。漫画で言えば。
ちょうど姉がリボン仲良し買ってたんで。
ああ。だから、コドチャとか好きやったね。
うん。
子供のおもちゃ、カズキンチャチャ。うん。あの辺なんか、読んでたな。物としてはあんまりあいつ集めてなかったんよな。収集癖俺の方がひどいね。多分
あ。やっぱりね、男はどうしても収集癖がね。
ありますね。
ありますからね。
そうですね。何なんです
かね。何なんですかね。
昔からの名残なんでしょうね。
ですかね。
牛乳瓶の蓋とかなんで穴集めてたんかな。
ああ、集めてた。
うん、
牛乳瓶の蓋を、こう、指で、人差し指と親指で挟んで、うん、上なんとか、ウェイクアップって言いながら飛ばすのが流行ってて。
まあ、そういう、 あの、地方
ルールじゃないです
か。確か、ウェイとかなんか言ってやってました、ね。うん。
いや、あの、牛乳瓶を、その、やっぱひっくり返して、相手のひっくり返したらもらえるっていうルールでやってたんですけど。
やってた、やってた。
うん、で、それをカスタマイズするやつが現れ始めたんですね。
ああ、なるほど。
うん。それで、その、やっぱり技術が必要で、強いやつを作るには、うん、それを受け負うやつが出始めたんですよ。言ったら魔改造をするやつが現れ始めて。
なるほど。
いいっすね。
それがあまりに強すぎるから、それが禁止になったんですね。
なるほどね。
ああ、ミニ四駆の、あの、俺らの時ミニ四駆も流行ってたんですよ。
ああ、ありましたね。
で、強すぎるモーターが一個あって、タミヤの、あの、レースで禁止っていう。
それを使ったのは、もう、ええ、レギュレーションから外れると
。そうなんですよ。
いいな
おい、そのモーターみたいな。
いいななるほどな。
俺らの時はあれでしたね、上下を、あの、ペンとかで飛ばす。で、机の上で弾き出すと、定規もらえるっていう。
へえ。
それで音楽の授業が学級崩壊して全員それやっちゃって
全然先生舐められてたんでしょうね、うん、
あの所さんが CM してたあの乾かない蛍光ペンってわかります？
そんなんあったっけ、
名前思い出せないんだけど結構あのカチッカチッってやるところがすごい勢いでガチッって戻るんですよ。
そうノック式のやつで、
そうです。
弾く力が強い。
弾く力が異常に強くて、みんなあれ使うようになって。
うん、
あと流行りの周期ってどうでした？結構早かった。これが
流行りの周
期。ビックリマンとか、うん、こう大ヒット作は長いんですけど、
うん、
細かいやつって流行っては消えて流行っては消えてっていう風に。なってくんですよ。
うん。確かにそういうこう波はありましたね。結構コロコロとかにうまく乗せられて、
ああね。そうね。
で頑張って集めたら翌週にはもう流行り終わっててみたいな。
ああ、そういうのあるな、うん。
経済格差がちょうど出るか出えへんかぐらいやったかな。
ああ、そうですね。ギリ。それもあるな。ギリ。
そうですね。
うん、
まあ確かにそのファミコンのカセットでも、大量に持ってるやつとかいましたけどね。まあ一般的にはあまり買えないっていうのが、まあ、
ファミコンが出始めた時に、ファミコンが、まあ流行り出しますやん。ファミコンがバーッと流行り出したら、うんうん、俺ファミコンないけど X68000 持ってるしって言ってたやついましたね。
え、何すかそれ。
X68000 っていうとてつもないパソコンなんですけど、
うん、
とてつもないパソコンなんですけど、とてつもないパソコンなだけなんですよ、子供にとっては。
そっか。
ファミコンは二人で遊べるしって言うて、そいつずっと負け続けてたんで、で、そいつついにお父ちゃんが明日ファミコン買うてくる言うたって言うから、うん、ああ、よかったやんってみんなで言うてて、うん、もうこれで俺も X68000 からあれやわ、解放されるわ、言うたらお父ちゃん買ってきたのがセガマーク3の方やって。お父ちゃんこれじゃないって、友達のと形が違うって、ゲームは一緒や、言うて言われたらしくって。今から考えると、お父ちゃん結構マニアなんかな、思って。ねえ、68000とか。セガマーク3本を買うてくるで、わざわざそっちを買ってきたっていう。
通好みなところ
って、ね、通好みなところついてくるっていうお父ちゃんって、きっとあいつのお父ちゃんはセガサターンの方が制覇するんやと思ってて買ってきたやろなっていうふうに僕は当時思ったことあったね。あいつはかわいそうやったね。
気の毒ですね。
今日も届いてんね、父ちゃん買ってきてんねん言うて、友達と、あ、ほんまや、ほんなんか遊ばして、お、遊ばしたるわ言うて、家行ったら、違うゲーム機なんよね。子供心に気使うんよね、その状況って。
圧倒的に違うの日ですもんね、
うん。ファミコンじゃないな、これっていう。友達は、見え張ってたもんやから、震えてるよ、プルプル。違う。
あ、家帰って気づいたんですね。
そう、家帰ってお父ちゃんがこう、買うてきたで。
友達がいる前で。
そう。
うわ、お披露目ですよ。
これやろ言うてた、うん、テレビにつながるやつ確かにつながってるしなみたいな。
あ、でも、はい、R タイプがありますよ。
そうっすよ。
あ、懐かしいな。
R タイプ面白かったな。
そうっすよ。でもそいつセガユーザー貫いてましたもんね、その後。
ああ、そうなんですね。
それしか買うてもらわれへんからね。ほんならだんだんセガのゲームが世界一になっていくから。どんな思いでドリームキャストを手にしてたんやろうと思って
、ね。
ほんとね。うん、あったあった、あのお父ちゃんお母ちゃん勘違いして買うてくるシリーズね。
さまざまな悲劇がね。
そうです。そうです。
俺も子供の頃、ばあちゃんに、このゾイドのこれが欲しいって言って、で買ってきてもらったら持ってるやつと同じ色だったっていう、
あ、
新幹線の冒頭みたいな感じの、
あれね、うん、それ持ってるよパパみたいな、あれみたいな、あれ Wii U やったね、
あ、そうですね、
ね、
うん、
なあ。
スパスパさんは大丈夫ですか？そういう経験は子供に。
子供、いや、あのね、今日ね、お休みやったんで、
うん、
子供連れて、まあ、あの、ショッピングモールに行ったんですよ。
うん、
で、まあ、案の定、その、何か、こう、吸い寄せられるように、ゲームコーナーに来まして、
うん、
で、まあ、子供がポケモンにハマってるんですね。
うん
うん、で、ポケモンの、その、ゲーム、が置いてあるんですよ、
うん
うん、で全く今までしたことがないからさっぱりどうやってやればいいかわからないじゃないですか、
うん
うん、だからご丁寧にその筐体の横に、始めるにはこのカードがいります、このカードはおもちゃ売り場で売ってますと、
なるほど、
ここに書いておりまして、
なるほど、
で吸い寄せられるようにそのこの売り場に行きまして、
うん、
なんか知らんけどお金を払ってると、うんそのカード500円もするんですけど。
500円で何枚入ってるんですか？
いや、そのカードっていうのは、その、今後プレイするにあたって、うん、その記録を記憶させるカード
なんです。ああ、なるほど。
マイナンバーカード的なものや。
そうそうそう。それを、まあ、チップかなんか入ってるんでしょうね。うん、
ね、
で、その筐体の上に乗せて、うん、で、ゲーム100円入れますと。うん、で、ゲーム、100円でできるんですけど、
うん、
それで、例えばポケモンを捕まえるじゃないですか。
うん、
でポケモンを捕まえたら、
うん、
あと100円入れたら、このポケモンの、捕まえたポケモンのカードが出てきます。入れますよね。
なんか、なんかね、それ。
僕は8回1回を繰り返させられまして、気がついたら散財してたんですよ。
すごいですね。
なんか、千円札、すごい少なくなってると
。怖い怖い怖い。
まんまと乗せられて。
恐ろしい。悪どいな、ポケットモンスター。
えぐいですよ。
お金吸い取るシステムみたいなのが、すごいです
ね。スパスパさんのお財布がモンスターボールに吸い込まれていった。
モンスターボールに吸い取
られた。なあ、これ。
そうなんです。
ああ、カンカン、
そっか。昔のカード出すって もっと安かったし、
うん、
一応戦うことはできるシステムにはなってたけど、誰も戦ってるやつなんかいなかったし。
コレクションしてたよね。
うん、
あ、
でも、その話だと、すべてが、レールが設けられてて、うん、お金吸い取るシステムがすげえだと思って。
うん、なんか、ネズミ講みたいなシステムになってない、それ、それこそ。ほんで、ピカチュウでしょ、う
ん、で、その、ポケモンに走る前に、あの、プリパラっていう女の子。
プリパラ、はいはいはい。
女子向けの、その、いろいろ服着せ替えたりするような、うん、あの、ゲームがあるんですけど、
うんうん、
そこにね、やっぱり大きなお友達が来てるんですよ。
ある、あの、占領してるらしいね。
占領してるんですけど、その大きなお友達のカードの数が半端ないんですよ。すごいなんか、
こんにゃくみたいになってるんですか？
そう、なんか、どういうんですかね。なんて言ったの、本当に、工具入れみたいなボックスに、 こう、パカって開いたら、段が、階段ができてるみたいな。
多分あれやな、カードの方がそのボックスよりも高いんやろな。
高い。
そのボックス自体はダイソーとかで売ってそうやのに。
そうなんですよ。でも、多分ここまで集めるに、すごい額が動いてるなっていう。
まあでもね、ちゃんと順番を譲ってくれればいいですよね。
あ、そうですね。そのルールはね、うん、後ろに立つと、うん、終わったら回らないといけないっていうルールが確立されてて。
一応紳士ルールあるんやな。
そう、紳士ルールあるんですよ。
うん、
なるほどな。いやたまにあれやもんね、その手の写真がこう、ツイッターで上げられた時闇感じるもんね。
闇を感じる。
後ろで、ちっちゃい女の子がどうしようってうろうろしてる写真がこう写ってて、おいおいって。
うん、あれね、その筐体が2種類あって、
ああ
1種類は、その、プレイする人の写真を撮るんです。
え？
はあはあはあはあ。
写メみたいに撮って、それがカードに映り込むようなシステムなんですね。
はあ、はあ、なるほど。
うん、で、もう1台はそういう写メ機能がない筐体と2種類あって、
はあ、
で、大きなお友達は自分の写メなんてやっぱ映りたくないんで、映らない方に並んでると。
うん、考えたんやろね。
多分ね、そういうのもあったんでしょう
ね。メーカーも、うん。それでも勇者が俺そんなん平気やもんって撮ったら、あなたはいくつぐらいがダメみたいな風に出たら嫌です。
前提と認証機能がついてる。
あって思ったら、その横でスカウターみたいなのが動いて、あと何枚入れたらいけますよ、でも、みたいな。
そこでも金、
そう。
お金でどうにかする
。お金でどうにかできる。
金の力で。
お札の方だけ点灯する。ビヨン、ビヨンって。
そこで、じゃあ、大きなお友達と子供で、ちょっと列を分かれるみたいな。
そうそう、
分かれるんですけど。まあ、その、ね、そっちの、ついカメラがついてない方が混んでたらやっぱりこっちにも多少はやっぱ流れてくるんですけどね。
そうやな。
すごい奇妙な風景ですよ。見てた。
プリパラはなんかでも昔から大きなお友達がハマってるっていうのはよくネットでネタになってる。お、起きた？起きた？うん。
復活されましたか？
いや、意識を取り戻したがごとくの音がなんかガサガサガサって言ったけど。
寝返り打ったんだけど、うん。
多分今、クラーク・ケントみたいに助けに行っててんで、きっと。
ああ。
胸に S って言ってる。T かもから
です。そうですね。T かもしれないですね。胸のマーク。T かもしれないですね。いや
ね、ありますよね。ヨドバシとかに、そういう。コーナー
ありますね、特待。うん。
うん、
あ、村上春樹残念でしたね、昨日は、そういう。
ああ。取れないですね、本当に。
いやー、もう僕は、あの人、ボブ・ディランが取った時にもうないなと思いましたね。もうボブ・ディランに取らしたいうことはもうないわ。
ないですよね、
うん。ないと思いますね。
そのうちオバマ大統領とか取ってもおかしくないですもんね。
ないんですもんね、あれ流れ的には。ノーベル。どう文学職を出すかっていうことになってくるもんね。ああなってくると。
だね、あれ取ったことで多少動くんでしょうね、商品が。
いや、あれですよ、本屋さん今大変思いますわ。
そうなんです。だから僕も本屋なんですよ。外商部のない本、外商部だけの本屋なんです。
なるほど。はいはいはいはい。
この間ね、鳥谷さんで話されてたハリーポッターもわかるわかる思って。
あ、そっか、学校に入れたりするんですよね。
そうなんです。えげ
さなかったね。
返品不可ですもんね。
返品不可ですからね。
うん、
一応ビルだけ建てよって会社潰しちゃったからね。
うん、
ね、なるほどなぁと思って。そんな、あれですよ。そんだけ流行ったのに、初めて見た劇場のラドクリフはゾンビでしたからね、僕。
ゾンビ。繋がった。
そうなんですよ。そうです。ほんとね。いや、そっかそっか。
カズオ石黒って読んだことあります？
僕はあれだけ、私を話さないでだけ。
なんか、
でも初めて知ったのはアンソニー・ホプキンス。
ああ、日の
名残、
うん。あ、やっぱそうですよね。あれの原作なんですね。
そうそうそう。うん。
どんな感じなんですか、こう結構村上春樹はこうすごくこう色があるけど、和尾石黒もなんか特徴的なんですか、うん、
でも日本人はあの雰囲気は好きな人は好きなんじゃない、
うん、
いや今日ね、ニュースでね、
うん、
あの方が日本にいらっしゃった時の幼稚園の先生という91歳のおばあちゃんが出てたんですけど、うん、すごい、あの子は覚えてます、覚えてますみたいな、絶対覚えてへんやろみたいな。
あ、そっかそっか、幼稚園は行ったんですよね、こっちに、
うん。
もうテレビ局もそこまで知り合い見つけんでええのにね、
うん。そこまでほじくり返さいでも。うん、それはぐわっと来られたらね、ああ覚えてますって言いますよね、うん、
近所のほら石黒くんですよって
ああはいはいで、
うん、ね、二重国籍にしようかと思ったら日本は二重国籍認めてないですよね、
あそうか、
うん、
それでか、
うん、で選ばなきゃいけなくてな、ね、イギリス国籍にしたみたいですよ、
なるほどね、
なるほどね、
うん、最近なんか世界的あれは日本下手打ってるね、うん、地味にちょっと
二重国籍便利だと思うんですけどね、こうなんか代表とか選ぶときに二重国籍認めてた方が幅が出るじゃないですか、
そうね、そうやな、いやでもまあ、ノーベル文学賞は、急に本屋さん来る人いるでしょ、うん、賞取ったから読みたいってなって、
うん、
あれ困るんですよ、
うんうん
うん、
準備してない、
ある思って来るから、うん、いやわしら聞いてないしって言い返しがないっていう、
うん
うん、なんでないねんって言い張るから、
うん、
いや昨日賞取ったとこやからこれからですよ入荷するの多分みたいな、
うんうん、
紀ノ国屋には詰めあったって言われるから、それは紀ノ国屋やから詰めあんねえやって言い返したくなんだけど。ああ、
いい
だ
し
ょ、ね。僕開き直ってたから、ああ、ほんならもうそっちで買ってくださいって言っちゃうタイプだったんで。
いや、正しいです、
うん。結構アグレッシブな人やねって、ご近所さんにはよう言われてた。常連さんには。いや、もうええ思うんですよ。ああいう人混んでっていう、プリプリ怒ってたから僕。
うん、そうですね。どんだけ見張やねんって思いますけどね。
ですね。あと、表紙が思い出されへん人、来るんですよ。あのね、あれよ、表紙がね、こんな感じなんよ。
うん、
どんな感じですか？こんな感じでね、紫色してるの。余計あるな。
本当にクイズですもんね。
クイズですね。
すごいですよ。日の名残、今、アマゾンで見たら、文芸作品と評論文学研究と評論文学ガイドで全て一、英米文学と外国文学研究と英米文学同じかで全部1位、
うわ怖いわ、もう
もうすごい
本になってくるわ、
日本中の本屋が大変なことになって、
ああ怖い、版元も大変でしょうけどね、版
元さん大変やね、うん、絶対、うん、まあでも早川は嬉しかったんじゃないかなと思った、
うん、ですよね、
よかったねと思った、
うん、
すっごく、ちょっとだからどうなんやろ、社会派でもありの SF まではいかないよな、
うん、
作風的に、うん、
まあでもね、まあ、でも僕も読んでみたいなと思って、うん、完全にミーハーだなと思って、
ちょっと待って出たらすごい、
うん、そうアホみたいに積んでますよね、うん、きっと、
うん、
図書館
のコーナー出来上がって
図書館の予約がすごいことになりそうですね、
うん、そうでしょうね、
何百と行くでしょうね、
行くでしょうね、
うん、しばらく待てば何でもないことだと思いますよ、
多分ね、うん、多分ね、だからなんかハリーポッターも、ハリーポッターじゃねえや。村上春樹のこの間のなんか新刊が出た時に蔦屋書店かどっかの人が、ものすごい積み上げ方の幾何学模様みたいな積み上げ方してて、それがテレビで取り上げられてて、アホちゃうかって僕は思ったよ。
なんか、メロンブックス行くとすごい新刊の同人誌の
積み上げ方。メロンさんはもう技術よね、あれは。そうそう。今のリクさんの温度差ってすごい差別って呼ばれても仕方がないと思う。メロブバ同士が叩かないでこの姿勢。 でもあれそもそもはそうやね、オタクショップがああいう積み方し始めたんが、うん、なんかやたらとツタヤとかがそういうの真似し始めて、あの、梅田大阪に、あるんですよ。ツタヤ書店ができたんですよ、
うん。
で、あの、いわゆるおしゃれビル、シャレオツビルでカップルみたいなしかもう受け付けませんよみたいな感じのビルがズーンと立ってて、うん、そこの中にあるんやけど、うん、どうしても探してる本がなくって、
うん、
あと残ってんのツタヤ書店だけやなと思って、
うん、
入ったんやけど、まず本が見つけられないのね。わからないよ。どこに何の本があるのよ、これ。みたいになって。パッと見つけられない、あの、イライラ感っていうのはたまらないものがあって。うん、ほんで、店員さんに聞いたら、店員さんが、あそこはコンシェルジュっていうのよね。ええ、コンシェルジュもその本知らんかって、コンシェルジュちゃうやんと思って。8本ぐらいで僕店出たな。わかん。耐えられ
へん。ああ、確かに見ましたよ。おしゃれですね、確かに。なんか円形の飾り棚みたいなのが、
そう円形の飾り棚みたいなところにあって、なんか、うん、そうそうそうなんよ。いや
ー、これあれですか、カフェが上金、カフェがあってそこで、
そうそう、
あの買う前に読めるとか、
そうなんですよ、うん、買う前に読めるんですよ、
うん、
コーヒーこぼしたらどうすんのってうちの番組で言ってた
言ってましたよ。
お姉さんが、うん、お姉さんお怒りモードでしたよ、その時。
しかもこの、あれですね、円形の天井棚みたいなところの本どうやって取るんですかね。
そう。もうだからその辺オブジェやから。
あ、オブジェだった。
うん。うん、いわゆる、なんか、そういう、なんか、くるくる回って楽しんでショッピング、水族館みたいな感じでショッピングができるらしいよ、うん、そこは。
なんか、俺の、
ちゃうやろ
俺の友達が、中学の友達が、なんか、高校になってから連絡してきたんですよ。で、
うん、
お前、なんか音楽詳しいっていうのはなんとなく思われてたっぽくて、レコード持ってないって言われて、
う
ん、あ、レコードで音楽聴きたい、ちょっとね、ちょっとヤンキーだったんですけど、そいつ。あ、ちょっとは文化的なものに目覚めたんだと思って、うん、聞くやつ持ってんのって聞いたら、いや、飾りたいから。うん、あ、こいつ何も変わってねえと思って。
ああ、
なるほどな。
なるほど。語ってたらオシャンティーやと。
うん。
違うな。何やろうね。何やろ
う
ね。
うん。
まあでも、ハリーポッターも、ハリーポッターは、去年の売り上げに、なんていうのかな。前年度比に比較がかなり出てしまって、
うん、
実は店長やってたから、
うん、ああ、そうなんですね。
社員会議、いわゆるあるわけですよ。店長会議に呼ばれて、うんうんうんうん、社長がアホやから、
うん、
言い寄るんですわ。なんでこれ前年度比とこんなに差があるんや、ことしては。ハリーポッターがあったんや、言うてみんな。
あるやろ、
そんなに影響が出るぐらい、売れるんですね。
うん、単価がまず高いから、
うん、
3800円するようになって、
うん、
ほんなら昔から読んでた言うてた、そのおっちゃん、同じ人っすよ。
うん、
鳥頭で、わし最初から読んでたんやけど、おっちゃんが、
読んでた
やつを2冊にしようって、1冊の値段で変わらへんのか、これ、って文句言われた。
あれですね、
売れた。高さが倍になってますからね、言うて、俺比べて目の前で。うん、ほんまやな。
アイドル売れると興味ないみたいな。
でも最後まで読んではったよ。
あ、読んでました。
その、学校の先生で好きな人がいて、うん、で、僕は読んでないって言ったら、もう絶対読んでくれと。うん、で、その、一週間後に感想を聞かせてみたいなことを言われて、無理やり読んだんですけど、まあ、興味がなかったんで、全く入ってこず。
なんか、まとめネタバレとかで検索して。
そうですね。
ハーマイオニーが野獣に食われるんですよ。オネラドクリフは海辺に打ち上げられるんですよ。
ハーマイオニーってあれですか、美女と野獣のお姫様。
そうですよ。
俺も本当にそれぐらいしかわかんなくて、全く見てないんですよ。
いや、僕も全く見てないからね。
今から見てみましょう。 辛いな。今
時辛いな。
今。
だから本当あれが映画化されるって聞いた時に、あ、映画化されんねやと思って、いやでもこれまだ続いてるしなと思って、
うん、
で、どないするんやろって、うん、大きなリオルでこの子らって映画化された時に見て思って、
うん、
原作が終わるまでやるんかな思ったら、偉いなと思ったもん、僕。
うん、
あの子ら。
ねえ。
やりきりやったなーって。うん、ナルニア国物語はどこ行ったんや、思いながら。
ねえ、途中、中途半端に。
なんか、僕はあっちが好きやからね。
ああ、うん。そうですね。
なんでって思う。
うん、
ああいう波に乗ってなんか映画化しちゃダメね。
うん。
とか、ジョンウィックチャプター2は僕危険な匂いがしてたけど、僕好みな映画になってました。
よかったですね。
よかったです。僕はよかったです。
僕まだ見れてないんで、ちょっと、
DVD。前のジョンウィックが好きな人はどう思うかが僕すごく興味あるんですよ。
うん、
その点で、
うん。うん。
そうそう。いやー。そっかそっか。まあね、うん、コメナントはああいう感じになってて。
うん。
僕は面白かったんけどな。
うん、お面白かったですね、コベラン。
ね、面白かったよ、ね。
あ、そうですね。ちょっと見に行きたいんですけど、なかなか時間がなくて。うん、ちなみに、
うん、
ちなみに、あと、今年も、あと2ヶ月ちょっとになってますけど、
そうですね。
ここね、年内に見に行くものってどんなものがありますか、
うん、
予定。これは見てみたいな、という。
やっぱ、
ブレランでしょう。
ブレランがありますよね。うん、
ゲットアウト。
ゲットアウト超面白そう。
ゲットアウト超面白そう、あれ。
あの、予告がいいですよ、あの、ゲット
アウト。予告すっごいうまい。
ゲットアウト、ゲットアウト、ゲットアウトって言って。
わけわかんないんよ。
あの、あれの、なんだっけな、あの、タランティーノが、こう、B 級映画やった時の、あれ、あれじゃないですか。あの、なんだっけ、グラインドハウスだ。
ああ、はいはい。
あれで、
見てないわ。
あれの予告、偽予告編集があるんですよ。
うん
それで、ドントっていう映画の偽予告編があって、ドント、ドント、ドントって言ってください。で、なんか昔の、ああいう B 級ホラーのお決まりらしくて、それって、タイトルを何度も言うっていう。で、それと、それのゲラウトも予告編で、ゲラウト、ゲラウト、ゲラウトって言ってて、わーって思って。
いや、あれはね、これ、編集、予告編集、ごっつ面白そうやで、って思って。いや、あれと、あとね、あの、11月にあんね、
うん、
見ようと思ってるやつがあって、
うんう
ん、何やったかな。パッと出てけえへんっていうことは、それほど俺あれなのかもしれないな、でも。
何映画ですか？
いや、あの、海外の映画やったような気がする。
おー。アトミックブロンドが気になって
る、ね。あ、そう、アトミックブロンドもある。
うん。
なんか、
アトミックブロンドはあれやね、シャーリーズ・セロンで全然構えへんねんけど、
うんうん、
ミラ・ジョボビッチバージョンも作ってくれへんかな。僕、ミラ好きなので、だから。
似合いそうですね。
うん、似合いそうですよね。
うん、
あんな彼氏を作ってしまったから、もうね、ね、バイオハザードで出続けないといけなくて。
ごめん、スキップ映画です。
ごめん、あれ。僕、でも、あの、何回も、あれですよ、一作目は見ます。何回も見ますね。
うん、
何回見ても一作目のミラ・ジョボビッチは綺麗ですね。
うん、昔の見ると、映像古いっすよね、うん、バイオハザードって。
バイオハザード古いね、やっぱり。
こんなに昔の映画だったんだと思って。
うん、
長かったもんな
ぁ。うん。あ、ワンはすごい綺麗でしたね、確かに。うん。うん、
あ、11月はイット、イット。
あ、イットだ。
イット、イット。うん。
イット。
11月はイット。う
ん、ああ。来週アナベル。
資料館、うん。
映画館までは行かないかな。
めっちゃヒットしてるんですよ、うん、アメリカで。
ああ。
なんなんやろね、
うん。
猿の惑星ね、この間もおっしゃってましたけど。
うん、面白そうっすよね。
ねえ、だから見てないのよね。
リメイク版では、最初がジェネシスだったのかな。
うん、
そうっすね。ジェネ
シスと来て、今回が、
うん、
グレートウォークだったっけ。
うん、まあ、同じ3作目で言うと、アウトレイジですね。
うん
ああ、そうですね。そうですね。アウトレイジですね。うん。アウトレイジは僕見てないからね。
僕も見てないですけどね。
ええー、見てない。そんな面白いもの。
あとあれですね。今年は、ゴジラのアニメ版が、
ああ、そうだ。
三部作って聞いてちょっとテンションなえたっていう。
ああ、三部作。
あ、三部作かっていうのでちょっとテンションがなえたのと、うん、あと、不安があるのがジャスティスリーグ。
うん。
とりあえず見に行くけれども、うん、不安は大きくあるよって。
うん。うん、
それぐらいかなと。
なんか宮台真
司が。メンバーがね。うん。
なんか宮台真司が絶賛してる、さあ、なんとかの地っていう。
うん。スウェーデンかどっかの、
うん、
あれっすよね。
サーミの地だっけ。
なんかこの間のビデオニュース .com で紹介してたな。サーミアの地か、なんかいうやつやね。うん。うん、そうそうそうそう。
これもでもなんか、ちょっと、やる場所を選びそうな。
そうっすね。単館系列臭いよね。
うん。ああ、うちのクソ田舎ではやらないタイプです。
だから、あれよね。大阪も大概、だから僕、ラッキーっちゃラッキーかなって映画が。
うん、大阪は結構ね、いろんなもの、ね。
助かるのは助かるかな、
うん。結構北海道もね、カナルさん聞いてると、行く場所に行けば、なんか、海底の映画やってるみたいですね。
うん。ベイビードライバーまだやってないですからね、こっち。
あ、そうか。
うん、
そ
うか。見れてないんですよ。
そうか、そうか。
ふざけんなって思いますけど。
あれはでも、あれは僕結構オールタイムベストですよ。
ああ、そうなんだ。
本当に、本当に良かった。
うん。
うん。本当に良かった。いや、なんだろうな。ララランドとかの、僕ミュージカル映画ってあんまり見ない方で、
うんうん、
なんてかなと思ったら、こっから歌い出すんやろうなって思っちゃうときにしらけるんですよ。
そこ乗れるかどうか重要ですよね。
重要じゃないですか。
あとセリフ調の歌い回しね。
ああ、もう、あれもね、なんかね、あんまり乗れなくって。
うんうん、昔タモリ同じこと言ってましたね。
あれだけですわ、ミュージカル映画で俺、オペラ座の怪人、
うん、
2005年版かな、
うん
うん。あれは好きなんですけど、
うん、
映画の作りが好きなのかなっていうのと、音楽が好きなんやなっていうのを自分の中で分かって、
うん、
ベイビードライバーはもうそういう次元じゃなかったから、
うん、
ミュージカル映画、カーチェイスでミュージカルって意味がまず分からないなって、ぽいものを作った。ぽいってどういうことなのかなと思って見たら、うん、そういうことね。うんのめり込んじゃってめっちゃかっこええどうしようっていう始まり方だったんで、
うん、サントラも速攻買っちゃうような感じですか。
サントラはね、サントラまではいかなかった。映像があって初めてかなって、
うん、ああそうなんですね、うん、
でもサントラはいずれ欲しいなと思ったら、ほんなもうネットは配信してんねんね、あれ、
ああ
iTunes かなんかでは、うん、ほんで、うん、CD 自体は輸入版しか売ってないのかな、で見終わった時に映画館で売ってたら買ってたテンションはあった。
ああ。
うん。
なるほどね。
うん、あと、他のものに費やさないといけないんで、優先順位のこう、不等式が下がっていったところがあるんですよね、
うん。
そうそう。だからお前はほんま言うと分かってないって言われるかもしれないですけど、でもベイビードライバーはすごく、うん。映像とのシンクロが気持ちよかったっていうのかな。音楽の。うん、そこが押せる映画でした、
うん
うん。
じゃあもう、とりあえず今年はナンバーワンですか。
多分、揺るがないと思うね、この状況は。
うん、
で、あれやな、展開を言いすぎるのもあれやなと思うんやけど、うん、ザ・コンサルタントに連なる気持ちよさが僕の中ではあって、うん、あ、面白い、あ、面白いって。それでいて、こういう問題がきちんと取り上げられてていいなっていう。うん、あと、ケビン・スペイシーがやっぱり、うん、美味しいね、あの人が出てくると。美味しい役で出てきよるわって。
うん、いいとこ持ってきますよね。うん、
にくいなと思って。
うん。
そうそうそう。だから、そうですね。だからもっとあれ上映会館広くていいと思ったもん。もったいないって言うて。町山さんが言うてやっとこやろ、これって。
あ、うん。やっぱりそちらでも単館系なんですか？
こっちあんましてないっす。うん。3館ぐらいしか大阪でも上映してないのかな。
ああ、そうな
んだ。なんかそんなノリですよ。だから中心地に行かないと見れないっていう、感じかな。あれだと 4DX とかも全然いけると思うもん、ベイビードライバー。
乗り物系だからですか。
乗り物系やし。
うん。
すっごい緊張感あるし。
うん。
うまいなと思った。脚本しかり。だから、エドガー・ライトってどんな映画を作ってたんやろうと思って見て、って、後に。
あ、エドガー・ライトなんですね。
エドガー・ライトでした。
エ
ドガー・ライトで僕初めて見たんで、過去作をこれから追いかけられるという贅沢。
ああ、いいですね。
うん、ですよ。うん、そうそうそうそう。
なんか、イットの副題があったんですけど、
副題ね。
で、なんか、ちょっと今、それが見えたら終わりみたいなこと書いてあって。
こういう副題を入れない方がいいと僕は思いましたね。
なんか、伊集院の今、ラジオで、深夜のバカ力からで、この曲がこう聞こえたら終わりっていう、やつがあって、なんか、もうどうからどう考えても聞き間違えしない一節を、違う風に聞こえるって。要するになんか、替え歌が著作権的に今非常にめん
ど
くさくなってるから、そこでの苦肉の策だと思うんですけど、なんかそれ、これ、深夜のバカ力ファンが名前つけたのかなと思って。
これね、不安を覚えるよね、この副題。この副題が終わってんのちゃうかっていう気が、これが映画にどう反映されてるのかっていうのと。
大事ですよ。大ヒットしてますから、向こうで。
2時間できちんと終わんのっていう不安と。ただ、監督が確かっていうのは聞いてるのね、ですよ。なんか、ええ監督さんやで、っていうの。そうっすね。だから、ほんまにあれやな、僕、ユニバース展開してるものは見なくなってきてるな。
それはあるな。
僕も、ダメだったんですよ。特にマーベル。
マーベルも全く乗れないです
ね。そしたら、最近、あれを見たんですよ。シビル・ウォー。
あ、いや、
意外と面白くて。しかも、途中とか全然見てなくて見たんですよ。そしたら、意外とまあまあ面白くて。あ、これ、これ DC 負けてるって言われるのもわかるわと思って。
僕の中で結局のところあの辺はウィンターソルジャーが良すぎたっていうのが
あ
る
ん
です、
キャプテンアメリカのね。
そっちが先ですかね。
ですね。
うん、
でウィンターソルジャーから続いたから、あ、見なきゃって思って、ほんで、シビルウォーで折れたかな。自分の中で何かが、ボキッていう音が見ながらしてて、
もうアベンジャーズ2の何回でももうダメでしたね。
アベンジャーズ 1も大して面白くないですね。
1もね、1はね、ロキのとこで爆笑したんです
よ。そう。ロキが喋ってる途中で。
ロキ可愛いよね。
喋ってる途中で大抵やられるっていう。
やられる、ゴンってやられたり。なんであのコスプレ野郎っていうところも、ロキが最初にこう現れた時のコスプレ感ったらないなぁと思いながら見てて、これマイケル・ベイやって絶対もっといじるよなぁと思いながら、そういう見方してるからダメやね、僕ね。
まあ DC もやってることはね、大して変わんないですけど。
まあコスプレおじさんが介護にいるからね、あれ。
もう僕、スーパーマン出てきたら笑ってまうんですよね、どうも。
わかります。もうスーパーマン法廷に現れるシーンで結構爆笑シーンや
だってテレビで見て、あ、やばいなって思って、速攻で助けに行きますから。
スーパーマンあれ自分で衣装を考えなあかんよね。ちょっとね。この衣装はちょっといけてないなって自分で思って、こう衣装を変えるぐらいの気合を入れてくれへんかったら。
もう本当に変態にしか見えないんですよね、あれ。
まあ、アメリカの国旗をイメージしたカラーなんやろなって。
ね、歴史がありますからね。
ねえ、やっぱり。
やっぱスーパーマン一番の問題、顔隠してないっていう。
そうっすね。
丸見え
も。丸見えですからね。
メガネ外すだけやもんね、あの人。
うん、
いやいやいやですよ。あの人やん。
気づけよって。
今のスーパーマンですよな。今電話ボックスの中どうやって変身するのかな、あいつ。
なんかそこら辺あんまり描かないですね、そういう、
うん。なんか DC で都合が悪いとこ全部カットしよるよね。ワンダーウーマンの剣じゃないけれど。
あの回転ドアでくるくるくるって、うん、とかもないですよね。
ないですね。
突然現れるよね、
ヒュッと。
僕は完全にバットマン VS スーパーマンはもうあの、ベンアフ側に立って応援してたからね。
ああ、
うん、俺の会社があってそらなるわ思いながら見てたからね。あ、マンオブスティールのあのビル、ああ
の野郎と。
この前改めて見たけど、やっぱりいまいちだなと思って。
なんでやろね、うん、DC の映画って。
うん、やっぱ、うん、なんかこう、乗れないですよね。こう、燃えないというか。だからワンダーウーマンはその点よくできてたと思ったんですけどね。
頑張ったよね。うん、僕は塹壕戦が行って、あの、二人でイチャコキ始めて、
うん、
あそこら辺で、あ、もうここで終わっていいかな、みたいな感じなところがあって、ほんで、もう一戦でもこれからやんのよね、と思ったら、うんうん、そっからが突然、なんかザックスナイダーカラーになったから、ああ、
そうですね。
ここで予算がなくなったのね。
うん、いや本当にね、前鳥頭とかでもおっしゃってましたけど、最初のそのカルチャーギャップネタっていうのがね、うん、微笑ましかったんです
け
ど、
可愛らしかった。
そうですね、うん、あの服屋のところとかね、
そうあそことかも可愛らしかったし、
あのメガネにかなりやられましたね、うん、
ああ、わかりますわかります、はい、わかります。
まあ、盾持っててっていう、
そうそうそう、
命にかけて守ってくださいみたいな。
うん、秘書のおばさんの使い方がうまいよね、またね。
そうですね。
ああいうところはすごく今までの DC になかった。
うんうん、確かに、あそこら辺が良くて、終盤失速、
うん。失速してるなっていう、うんうん。でもまあ、うん、DC の映画としてはかなりあのガッツポーズでしたね、僕は。
もう、なんだかしたら、ね、ダークナイトの次じゃないですか。
うん。
うん。
あ、シスーサイドスクワ
ット。スースクね、渡らじ神回がありますからね。僕はあの回めっちゃ好きですからね。みんなで褒めようと集まってるのに、うん、スースクの悪口しか言ってないっていう。不思議な映画やね。あれ、
そうなんですよね。だから、でも別にそういう映画ってあるよなと思って。
うん、
見た瞬間ノリで面白いって思ったけど、うん、改めて詳細に語ろうとするとつまんねえっていう。
あ、
だからまあですよね。どうしてもあの子に、あの子がまああの子がおったらいいわと思いながら僕見てたからね。うん、ハーレクイーン、可愛いわ
ー
思って見てたから。
うんうん、
なんか DC はパーツで見ちゃってるな俺。
あ、
バットマンもね、だからダークナイトシリーズも結局はダークナイトだけっていう、
うんうんうんうん、そうですね。
そのダークナイトにしてもあの香港行くのはどうしてっていう謎展開、うん、飛ばしたかったんやろうなって上からって、
うん
うん、でまああれかな。
本当に最近ね、その中国資本あのが入ってるせいで、
うん、
無理やり中国に絡みつける展開がね、
うんうん、なるほど、
やっぱり、
うん、
トランスフォーマーロストエイジぐらい開き直ってくれるとね , 笑えるんやけれども、
あそこまで行っちゃうとね、
あれは笑ったね、う
ん、どんな感じなんですか。
いや、あれですよ、舞台が、なんかシカゴかどっかって言ってんのに、うん、コンボイがブワーって爆点みたいなことしたら、下に完全に中国の街並みがこう、これ、どっかの村やんっていうところで戦ってるから、一生懸命中国の。
うん、
まずアメリカじゃないねっていう。
あ、うん、設定はアメリカになってるはずなのに。
はい、そうっす。 映像としては中国なんです。
あ、それを中国の人は見て、あ、中国だって思う。
ってなってんやろうね。
うん、ね、キャッシュカードが中国の銀行とか。
中国の銀行とか。
あ、じゃあ、確信犯なんですね、
うん。うん。だからもう宣伝だらけ。
うん、
自動販売機でジュース買う、そのジュースも中国メーカー。
ああ、そういうことか。
確か
はいはいはいはいはい。
な,
なるほど、なるほど。
そう。
うん。
そうそう、そういう展開。
うん、
あとね、ちょっと今年のこの10月、11月の10日公開週のやつで、昨日予告見て、あ、面白そうと思ったのが、ザ・サークル。
あ、はいはいはいはい。
エマ・ワトソンとトム・ハンクスの。SNS のやつ、うん。なんか全部管理、実は、いいね押したら管理されてるっていう。うん、若干 Google そうなってきてるよねって思ってるけど。
マジやな。
もうライブが終わって、あ、楽しかったと思って帰ろうと思った時、何時かなって思ったついでに、ちょっとなんかを検索しようと思って、Google をポンって開いた瞬間、Google さんが、ライブが終わりましたね、楽しかったですかって聞かれた時にゾッとしたっていう。
そんな機能あるんだ。
怖え。
Google マップでその場所調べたから、これ、あれなんやろな、みたいな。
怖いですね、ちょっとそれ。
怖いですよ、もうそこまで行くと。これとね、同じ週に、ね、全然最初、これが出る、なんていうか、公開されるっていうか、気にしてなかった、ソーの続編。
あ、ソー、
レガシー。
ソーレガシー、
うんうん。
これね、監督が気になってるんですよ。
監督誰ですか？
監督がね、ディスプリティネーションっていう映画の、
うん。
うん、監督をしてた、プリデスティネーションか。
うん、
マイケル・ピーター・スピエリック兄弟。
発音しにく
そうです。そうなんですよ。このプリデスティネーションっていうやつが、イーサン・ホーク主演の SF 映画で、うん、めっちゃおもろかったんですよ。
うん、全然知らなかった、
うん。
これ結構多分、いろんな、ストリーミング配信で見れると思う。うん、
そうなんですね。
うん。ネタバレしたくないんで何にも言わないですけど、
うん、
僕、
うん。
ただおすすめなだけですね。あ、面白かったって。
ちょっと見てみたいな。
予告を見て、あ、見に行こうと思って。
うんうん、
予告範囲で言えるのは時空警察が出てくるんですね。
うん、
なんか
時空警察が歴史を改変する話なんですけど、うん、ある歴史を改変する話なんですけど。
ハイライン原作って書いてありますね。
そうです、そうです。だから、きちんとしてる内容。
あ、本当だ、プリデスティネーション。
これはね、おすすめでございますわ。
うん、
すっごい楽しかった、見てて。ああ、面白かったって。
うん、
だから、この監督が撮ったっていうだけで、
うん、
ああ、見てもいいかな、みたいなことになったんですけどね。
どうしよう。途中で終わっちゃ、途中で止まっちゃったんですよね。
僕は1しか見てない。
別に1しか見てないですね。
1で終わっ、完結したって僕思ってたんで、
うん、
俺の中のそうは、
うん
うん。1はめっちゃ面白かったんけどな、
うん。面白かった。
あれ以上はないやろうって思っちゃってるところがあって。う
ん、今回で8作目になるんですか？そんなに出てたんですね。
なんか、毎年やってる、やってたかなんかでしょ。
トラさん的に。
うん。だからなんか記録になってるみたいね、なんかの。
この、この監督、ソーの1作目の監督が今、資料館、
系をやってる、ね。そうなんですよ。
アナベル。あと、ワイスピのスカイミッション、この人なんですよね。
うん。だから、うまいんじゃない？やっぱり。
やっぱヒットメーカーですね、この人は。
うん。
うん。
その辺はやっぱり、なんか抑えてはるんやろうね。
ジェームズは一応今のところの予定の最新作はアクアマンですよ。これ多分 DC のジャスティスリーグの。
それ、ジャスティスリーグのお前漁しか魚食うだろうってバットマンに言われるやつ。
うん。
やろうな、きっとな。
なんかスーパーマンバーサスバットマンの時のアクアマン出てきた時なんか、海中に隠れてる単なる汚い王様っていう。
面白かったね、あれ。
しかもすごい深刻そうな音楽の時に、世界にはこんな、いや、すごいのがいるんだって、ガルちゃんが、なん
か、ガルちゃん
が、ガルちゃんが、すごい見入ってる時に、
してる時に、
海の中の汚いおっさんが。
ほんま汚いよね、あのおっさんが。
でもどうやらジャスティスリーグの予告見るとものすごい力秘めてそうなんですけど。
ああ。だからハロク的なポジションちゃうの、これって思ってるんだけど、
うん。かもしれないですね。言うこと聞かなそうですもんね。
言うこと聞かなそうですよね。ただ、あの、バットマンのあの誘い方はいけないと思いますね。見た感じだけで言ってるやろ、これ、ブルースウェインって。
時速160キロで泳ぐらしいですからね。
あ、すげえなー。でも、どこで使うんやろ、それ。大体地上戦ちゃうの。
なかなかね、無理くり海に物語をね、引っ張り込まないと。あれと同じですよね、あの、ジュラシックワールドのあの海の中にいる一番でっかいやつ
でっかいやつ
あれも強引やったねあの展開膝は叩いたけどなるほどそうきたか
すごいあの
忘れとったわ、
そうそうそうピタゴラスイッチ的に海の中に
そうそうそうこんな綺麗に行くかいって思いながらアクアマンね、日本公開してくれるんかな、うん、まずそこのファンからいかなあかんからな、来年あのおっさんが主役ということでしょ、
そうです、中国タイトルどうなるんだっていう、
ああ、水京、
魚京、
魚京、なんか梅宮達夫の食いしん坊万歳みたいになってるね、そこまでいくと。ちゃんちゃらんちゃん、ポポンポンって。
いや、でもジェームズ・ワンだから大ヒットしますよ、きっと。
ねえ、なんかね。
ピンポンパンポーン。まだまだ続くので、今回はここまでだよ。にゃーまた聞いてねー。